皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今回がポッドキャスト初リスニングだっていう人いらっしゃいませ。レギュラーさんお帰りなさい。 DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。9月最後のポッドキャストになりました。すでにメルボルンに帰国しているはずなんですが、忙しいだろうということと温度差なので体調を崩している可能性がありますので、今日のポッドキャストまで事前に録音してあります。さて、9月セミナーやスタジオ訪問、そして出版パーティーでお会いできた皆さん、どうもありがとうございました。多分すごく素敵な時間を過ごすことができたと思います。ほら、ちょっと未来のことなので 100% とは言い切れませんが、私はみんなと一緒に楽しい時間が過ごせたんじゃないかと思ってます。今回の出版パーティーは身内だけのちっちゃいものということで、教師のためのバレエ解剖学講座を受講してくださった人たちのみをご招待しましたが、1月8日のイベントでは先行予約をしてくださった皆さんをご招待しておりますので、そちらの方楽しみに待っていてくださいね。その連絡は、先行予約をしたよということをご連絡いただいた方々にメールでお送りしていますので、先行予約をしたけど連絡してなかったとか、メールアドレスを変更させちゃった、もしくは私からのメール届いてないんだけどどういうことという人は book@ballet-stance.com にメールを送ってくださいね。メールをお返事した時にエラーになってしまった人たちが多く見受けられました。携帯メールで登録している場合は、携帯メールが私たちのメールを受信できるかどうかっていうのもちゃんと設定しておいてくださいね。じゃないと先行予約の出版パーティーのご連絡できなくなっちゃいますから。さて、9月のポッドキャストでは怪我についていろいろとお話ししてきました。今日はその締めくくりということで、想定しておくことの大事さという記事をピックアップしました。もちろんテクニックや将来について想定しておくというのも大事ですが、ダンサーの多くが怪我をするっていうことも想定に入れておいてくださいね。では本文です。ダンサーのリハビリ、これね、とても大事な部分だと思うから様々な記事になっていますし、それを取り上げてシリーズものでポッドキャストにもしました。捻挫みたいなよくあるダンサーの怪我のリハビリから三角骨の手術の後まで、ダンサーのリハビリってただ痛みがなくなることを指すのではなく、しっかりと舞台で踊れるところまで戻ってくること、そのことについてはリハビリシリーズでお話ししましたね。全く話は変わるように感じますが、 DLS2 周年記念スペシャルで愛さんに聞いてみようやった時の一つの質問、舞台前のスランプから抜け出す方法というのをお話ししました。ここでお話しした自分の 100% を大きくしておくこと、失敗の練習をしておくこと、これって想定しておくことなんです。今日はこの想定しておくというアートをご紹介します。これはリハビリだけではなくって、上達するためにも、そしてオーディションなどにトライしたり、バレエ教師として指導していくときにも使える考え方だから、一度読んでみてください。舞台では何が起こるかわからないでしょ。失敗したときの想定、緊張したときの想定、そのためにリハーサルを繰り返すのであって、テクニックを完璧にすることだけがリハではありません。もちろん練習にできないテクニックが本番いきなりできるようになるわけではないから、テクニックを振り付けの中でできるようにしておくってことは大事です。ただテクニックを上達させるのはレッスンでできることだから、この違いを忘れないようにしてください。レッスンイコール自分を上達させる、リハーサルイコール作品を上達させる。ピルエットやバランスで失敗した時の想定、美しく降りてくる練習、そういうことね。きっとたくさんの舞台を見たことがある人は知ってると思うけれども、32回転がうまくいかなかったダンサーというのは、よくその後ピケマネージに進みます。これもカバーの方法の一つです。怪我する前に想定しておくってことも大事。この時期に忙しくなるから怪我の確率が高くなるんじゃないかって想定して、体のケアの量を増やすとかね、普段からケアの仕方を知っておくとか、怪我について勉強しておくとか、このエリアはダンサーが怪我をしやすいから強化しておく、この作品は、この役は、ここが疲れやすいからケアをしておく、これは私がダンサーと仕事をするときにいつでも考えていることです。バレエ団シーズンでも同じ。リハーサルで振り渡しをしているときには、慣れない動きに体がびっくりすることもあります。長く続くシーズンだったら、衣装の重さ、振り付けの長さ、時には床の硬さまで想定して怪我につながる前に動く。サポートする側の私たちだけではなく、ダンサー自体も考えておかなければいけないことも一つです。怪我をした後の想定。 三角骨の手術の前と後の地図で書いたことはこのエリアに当てはまります。復帰後、松葉杖生活になるであろうという想定からエクササイズを選んだり、手術をしたらある程度動けなくなる生活になるだろうという想定から手術前に強化したり、気持ち的にもただへこむだけではなくって今できることを探すようになるでしょ。これが想定することの強さなんです。バレエ学校に入りたい VS バレエ学校に入る想定で考えたら、どんな準備をすればいいのかも分かってくるはず。練習量を考えてという記事をはじめ、留学シリーズではそういうことを考えてますでしょ。いつかダンサーにと目をハートにしていてもオーディションに受かりませんが、オーディションの内容や学校の好み、始まってからの生活を想定して準備していたら、入学してからより中身の濃い時間を過ごすことができますよね。私がバレエ学校の後、次の道を進んだ方法を書いた記事でも同じような考えをご紹介していますから、気になったらそっちも見てみてください。将来を考えるとき、想定しておく、プラン B、C を作っておくってとっても大事だと思うから。英語の言葉で一番いい結果を願いつつ、一番最悪な事態を想定しておくっていう言葉があります。そうすれば、ほら、怖いものはないでしょ？月を目指してジャンプしたら星がつかめるかもしれないっていう言葉もあります。つまり、ただ現実を見ろとか、ネガティブになれとかじゃなくって、しっかりと考えた上で一番トップを目指したら、おこぼれだってすごく質の高いものになるってことね。つまり今自分にできる一番を確実に行うことだと思う。想定外っていうものがなくなったらストレスも減るし、プランをたくさん立てておくこともできるし、そうできたらどんな夢でも叶うんじゃないかな。そして最初の夢にたとえ届かなかったとしても、キラキラ星を捕まえることができるんではないでしょうか。いかがでしたか？今回の来日では2018年のバレエ学校留学オーディションにも立ち会っているはずです。これは DLS の仕事ではないんだけれども、私が自信を持っておすすめできる学校なのでお手伝いしました。もちろんだから働いてるんだけどね。そこで将来留学を考えている子が想定していたら、このようなオーディション兼ワークショップってたくさん受講しておくべきだと思う。これもオーディションってどういうものかっていうのの練習だったりとか想定とかすることできるようになりますからね。まあどういう結果になったのかというのは、このポッドキャストをレコーディングしている今ではちょっとわからないので、また追ってポッドキャストやブログなどで来日セミナーの様子はお送りしていきます。そちらも楽しみにしておいてくださいね。ではまた来週ポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。